泉房穂前明石市長と語る豊かな日本はこう作れ日本再生編。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いや今日もですね、
はい、
先日10月の9日にご登壇いただいた方にまたスタジオにお越しいただきました、
はい、
今もタイトルでも申し上げましたですけれども、前明石市長の泉房穂さんにゲストでお越しいただきました、うん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。またもう2回目の登場で、
いやもう愛とうて愛とうて、
もう懲りずにありがとうございます。いや
もう愛とうて愛とうて、
ね、前回ももう全くトーク止まらなかった
です、はい、止まらないんですよ。
喋りすぎてよく言われるんですね、はい、
でもこれ今日改めて思いましたけど、ね、はい、泉さんいつもピンクのシャツ着てありますよね。
私ね、ちょっと
これタコかなんかですか。
いや、タコじゃないですよ。
タコ違うんですか。
いや、いろんな色着てたんですけど、はい、なんかピンクがいいんじゃないかっていう人がいたので、思い切っていっぱい買ってんですよ。買いすぎたんで、同じピン同じもん着続けてないよく言われるんですよ。ちゃんと洗ってるって言われるんで、洗ってる。たくさん同じ色のシャツ持ってるんで、
もう、ね、4、5、6回目ですけど必ずピンクですから、
はい、
シャツが。
ありがとうございます。はい、いや、
でもなんかもうタコのなんかコスプレでもしたのかなと。
そう一応タコになりきってますから。
はい、してはります。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
はいはい、
かぶってなんかやったんですか。
私着ぐるみ好きなんですよ。
あ、そうですか。
はい、学生時代よくバイトで着ぐるみバイトやったんで、はいはいはい、
今度ぜひかぶって来てもらいましょう。
ありがとうございます。
この泉さんは、はい、改めてご紹介申し上げますと、はい、2011年から2023年の12年にわたって明石市長をやられて、
はいはい、
衆議院議員もお勤めになられた方で、はいはいはい、政治家、はいであられるんですが、はいはいはい、弁護士でもあられる方で、
はいはいはい、私もいっぱいありましたね。わけわからんって言われるんですけど、まあ、簡単に言うと、はい、マスコミにいて、はい、NHK にいて、テレ朝にいて、でその後弁護士で司法にいて、その後国会議員で立法にいて、で明石市長で行政だから、いわゆる3権というか4権というか、
ほんまですね、第4権力マスコミ入れて、
マスコミ、司法、立法、行政、4つ一定程度かじったというか形なんで、結構ありがたいですね。
僕の師匠の西部進がテレビでデビューになった朝まで生テレビのスタッフやってはったんですよね。やっぱり朝まで生テレビっていうのがある時代を作りましたからね。
そうそう、私スタッフさせていただいてて、まあ、結構それまでのタブーに挑戦みたいな形で、
そうですそうです、
あの時面白かったのがね、深夜だったんで、スタッフみんなで、もう誰も見てないからやってまいって言ったら、意外とみんな見てて、
あれ泉さんの意見がかなり通ってたわけですか。
かなりとは言いませんけど、まあ、気持ち程度は、まあ、はい、まあ気弱いですから、あんまり
通ってない。いやこれ今やったら言ってええんかなあかんのかなと思うようなテーマいっぱいありましたもん。
はい、
そのラジオで言ってええんかなぐらいの。
あ、もう今から思えばね、ようあんなやってましたね。
もうそんな泉さんとですね、はい、今回我々この10月の上旬に、はいはい、豊かな日本はこう作れ、
はい、
政治村の常識を覆すっていうサブタイトル、
ね、
はい、
両方非常識ですからね。失礼しました、ごめんなさい。
非常識が固まってますからね。
いや
非常識で卵焼き作ったみたいな
もんだ。今の常識が、じゃあ逆に今の国民の生活苦しめてるんだから、
そう
逆に非常識ぐらいがちょうどいいかもしれないけどね。
非常識じゃないと日本は豊かにでけへんっちゅう話ですから。
なるほど。
そうそう、ね、これはね、やっぱそこのね、もうメンタリティというか、もう気持ちはもうすごい一緒なんで、もう、は
い、感動しましたよ。こんなに意気投合というか、もうほんま気合うなと思ってますね。
めちゃくちゃ気合いますよ。だからもうこれもう10年ぐらい友達ちゃうかみたいな先輩ですけども、もう
勢いついて、もう M1 コミックで出ようかなと思って。
編集長すごい生き生きされてます。
いやほんまに、だからもうテレビで一緒になってからすぐ本書いて、うん、でもラジオにも出てきていただいて、これ豊かな日本こう作れ2ぐらい作らなきゃ
いけない。いやほんまですわ。でもやっぱ愛がある、臭いけど、やっぱりね、国民への愛とか、あとはそうやっぱり可能性を信じてはる、うん、諦めてないんですよ。やっぱり今の、ね、国とか今の社会とか生活を何とかせなあかん、本気で思ってる。
そこはね、ほんま泉さんもそうです
から、
ね、なかなかねこれ難しいっていうかね、当たり前やと思うんですよね。
政治家って名前ついてる、みんな政治してないんですよ。
そうなんですよ。
もう政治をやってるふりでやって、政治ってのは決断することだから、決断では責任取ることやから、まあ、責任取る覚悟もなくて政治ができるわけないと私思ってるから、まあ、やっぱそこはね、やっぱりなんていうかこう、覚悟とか責任だと思いますね。
で、これ前回ね、10月上旬に出てた時には、この本の中の地方再生のお話をメインでお話しましたけども、はい、今日は日本再生編ということで、はいはい、日本の国そのものをどうやって豊かできるのか、中央話をたっぷりと泉さんからお聞きしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
聞けば 今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、泉房穂前明石市長と語る豊かな日本はこう作れ、日本再生編、うん、
やっぱりね、豊かな日本作りたいってね、みんな思ってるはずですし、はい、まあ、一応今の岸田総理も思ってるはずなんですけど、うん、思ってるようにあんま見えないっていうか、やってることを見るとなんか日本豊かにするどころが貧しいしてんちゃうかっていう感じがしますよね。
もうそう、全く私もね、本当に今残念なのは、はいはい、やっぱ今何が問題かというと、うん、やっぱ国民がお金を使えないわけですよ。そうですね、国民がお金を使えないと経済回らないんだから、うん、今大事なことは、うん、国民の負担を増やすんじゃなくて、うん、国民の負担を減らすなり、国民がお金を使えるようにして、経済を回し始めないと、うん、やっぱり経済が良くなって、給料が上がってしていかないと、みんなの顔も笑顔にならないわけですよ。うん、そうですね、で発想がね、やっぱりその、私は別に、大企業も、国民も両方同じように大事だと思いますけども、はいはい、両方目配りいるんですよ。今の政治はもう極端に、うん、まあ、ある意味そのいわゆる事業者サイトとか企業サイト、物、うん、を作ったり売ったりする側に光を当ててるんであって、うん、それとやるんだったらもう逆に物をその買う側ですね、うん、そっち側にも光を当てる必要があって、うん、そこのバランスがね、取れてないなと思いますね。そ
うですね。岸田さんは今経済対策やると言ってて、うん、それはおそらく日本国民が今もう経済非常に苦しいとみんな言ってる声が一応ちょろっと耳に入って、まあちょっと支持率も下がってるのもあって、経済対策をやらなあかんなということで言わはったんだと思うんですけど、はいはいはい、で、まあ、増税メガネとかで増税ばっかりしてるやないかという国民の批判があるので、はい、それに対する対応として減税をやるんだなんてことを、これ木原誠二さんのアドバイスだと言われてますけど、
はいはい、あれもびっくりしましたね、ほんまにね、どっち向いて政治してんねんと私は思うんですけど、はい、やっぱり今の政治の問題は向いてる方向が違うと思うんですよ。で両方見なあかんと、つまり片方しか見てないと、普通の庶民国民を見ないと、やっぱりね、スーパー買い物に行って、あ、また値段上がってるとか、で値段上がってないけど、なんか買い物するとね、なんか数が減ってるんですよ、施工と思って、ね、量が減ってるとか。
そうですね、
そうですよ、
そうそうそう、値段が上がってかつ量減ってね
とかで、それをそうリアリティなんですよ。給料上がらんのに税金上がって保険料上がって物価まで上がったら、もう使う金ないわけですよ。
そうですよ、
だから経済回ってないで、ここをなんとかしなあかんのに、もう全然違う方向いてるんで、そうそうそう、キーワードは減税の2文字だけど、内容は全然違うものであって、向いてる方向が違いすぎて、びっくりしますね。どこ向いて政治やってんねんと思いますね。ま
あ、そんなね、思いで僕らクライテリオンの雑誌の中でも、はいはいはい、まあ、インフレは悪くない、はい、悪いのは低賃金だ、うん、まあ、こういうタイトルでね、はい、特集組んだんですけど、うんうん、賃金上げるためにどうしたらいいかっていろんなやり方があるのに、はいはいはい、岸田さんがやってる話では賃金これで上がらんなっていう風に思うんですよね、うん、
だから私自身はね、もういろんな方があると思ってて、うん、要は私のキーワードは国民がお金を使えるようにする、
そうです、
ね、お金を使えるようにする方法はいくつかあって、うん、給料を上げるのか、給料上げない代わりに税金落とすか、保険料落とすか、物価落とすか、方法ある、うん、何か違う形でお金を使いに代替するような何か、うん、形をするとか、いろんな方法があるんですよ。いずれにしても国民が生活不安から脱して安心が得られて、うん、経済が回り始めないとこの国はダメなので、うん、まあ、そこをちゃんともっと本気でやらないとと思います ね。
これね、この本の中でも豊かな日本を作るの中でも、はいはい、キーワードで出してたのがタコマネ、
はい、タコマネ、
明石を豊かにするには明石の活 兵を作ったらええないかと、
は
い
は
い
はい、結構私ほんまに考えてましてね、昔から20代の頃から、うんはい、実はもうちょっと危ない人間かもしれませんけど、あの国家の、ね、勉強して、うんうん、国家の要件とか、どうやったら国家が独立できるかとか、うん、国家なるものの本質は何かとか、うん、それとか貨幣もすごい重要な要素なんですよ、うんはいはい、で国家を背景にしながらある意味貨幣を発行できるのが国家であったりもするんですけど、うんうん、逆にはそうでなくても一定程度のルールの中で、うん、やっぱ経済回す方法としてのやっぱり手法はあってね、うん、そういった中で私赤石町になった直後に、うん、あの赤石のタコマネを発行しようと思ったんですと。
そうなんですよね、
もうみんなに止められましてね、じゃあもうそれダメですとかって別に違反でもないと思う
んですね。これはね、なんか常識の中にはその貨幣を行政が発行するっていうものはないとしてもですね、
はいはい、
しっかり勉強して哲学的に総合的に俯瞰的にものを考えれば、はいはい、貨幣の供給こそが公的主体の経済対策になるわけですよ、ねはいはい、他の誰もできひんことが、はい、行政やったらできるわけですから、
はい、だから国の場合には地方と違っても彼選択肢広いので、うん、いろんな仕様がありますから、うん、もう今これだけ大変な状況ですから、はいはい、もう思い切った大胆な方針転換だと思います、うんはいはい、その時にやっぱり大事になってくるのはやっぱりこれまでの専用の政治はどうしても俗に言う財務省の主計局的な発想ですね、はいはい、そちらにはほんの皆さんそれ染まってしまってるんだけど、はい、それは一つの考えに過ぎないし、うんまあ、遠い昔それがそれなりに理由を持った時代があったのかもしれませんけど、はい、今の時代はねやっぱりその違う発想もいると思いますから、 そうですね、そのあたりだと思いますね、うん、
今おっしゃった財務省の主計局的な考え方っていうのはいわゆる緊縮財政と呼ばれるもので、はい、均衡財政主義と呼ばれたりとかしますけども、はい、税収の範囲でしか行政はお金使ったらあかんと、それ以上のお金を使うために国債なんか発行するのはもう持ってのほかだと、それはもうとても悪いことであるという思い込みが、これ日本政府のど真ん中に、はい、これ岸田さんの頭の中も含めてすごく色濃く刷り込まれているんですけど、この制約のせいで日本が成長できてないことになっている、はい、ということをおっしゃってるわけですね。
そこは藤井さんもおっしゃってるし、うん、最近少しずつです、うん、その考えも広がってきてるんで、うん、私はいいことだと思うんですけど、うん、それも一つの考えに過ぎなくて、それが完璧に正しいわけでもないんですよ、うん、と私は思ってますし、うんうん、でただ残念なことは財務省が悪いんじゃなくて、うん、政治家がちゃんと政治決断をして、うん、方針転換をして、うん、財務省に指示を出せばいいと思ってるんですよ。財務省の下に政治家がこう下ってしまってるのが問題で、政治家が政治をしていないと、うんうん、ちゃんと政治家が国民の方を向いて、国民に選ばれた政治家がちゃんと今の時代に即した国民のための政策を財務省に指示をすればいいんですよ。
そうです、そうです。
最後は財務省も従うはずなんですよ。
結局ね、この豊かな日本をどう作ったらいいのかっていう、うん、一番のポイントはこの財政だと今申し上げてましたですけども、はいはい、今泉さんがおっしゃったことを別の角度の言い方で申し上げると、我々積極財政論者って言ってるのはずっとお金を予算使えと言ってるわけではないんですよね、うんうん、状況を見てお金をたくさん使ったり、状況を見て増税したり緊縮したりしなさいと。
おっしゃる通りだよ、全く同感で、その時代に即した政策の判断するのは政治なんです。
そうです。
だから私あの政治学もアクソベは言えば好きなんですけど、はいはい、政治に重要な要素というのは情熱と判断力と責任なんですけど、うん、基本的に判断してないんですよ、うん、
してないんですよ。
その時代状況に多くして今何が必要かということをいくつかの選択肢の中で選ぶんがまさに政治なのに、判断せずにずっと昔ながらの財務省主計局というのは一つの考えに凝り固まってしまってると。
で特にややこしいのが、判断せんと情熱だけ持ってる政治家が一番困るんですよもうお前イノシシかみたいな、もうそれがもうあらゆるものを破壊していくんですよ。判断しろよと。
あと責任のない人が多い、ね、
これも困りますわ。もう
責任を取る覚悟があるから決断できるんですよ。責任取りたくないから決断しないんですよ。
そうです、
だから責任取らないと政治家やるなと言いたいぐらいで。
そうです、判断して正しい判断しても責任取らへんかったら何もせんと思ってるだけですからね。
世界の中でも30人かも経済成長もせず給料も上がってないのに、うんうん、当時私の子供時代って国民2人で2割ですよ、
うん、
昔は国民2810のうち負担は2で8は自分のもんや
った
やん。今半々55ですよ。
そうですよ、
ここまで負担増えながら
なんだから苦しいねんと。
だから私はね、政治家が何もしてないじゃなくて政治家が間違いを30年間
続けてくれると思いますよ。だからね、無作為どころかね、悪事を働いてるのに等しいんですよ。
それぐらいのレベルですよ。何もせんかったらもうちょっと国民生活楽ですよ。ほんま、
でこの悪事を働いてることに政治家が気づいていないのはこれやっぱり愛が足らないから。
愛も足らないし、ね、政治というのは私は可能性であり未来だと思って、うん、ほんま思ってるんですよ、うん、だから政治家を志したわけであって、
う
ん、政治が国民を幸せにするんだから、国民を幸せにするけなかったら政治するんだと私は思ってるぐらいで。
そうですよ、はい、幸せにするためにも愛が必要ですから、はい、ぜひこの曲をご紹介したいと事前に伺ってますからご紹介いただいてよろしいですか。
はい、すいません、大好きな曲です。尾崎豊さんの I love you。
Thank you.
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
尾崎豊で I Love You お届けしました。
いい曲ですね。
いい曲ですね。もう泣けてきますね。いいすね。
もう泣いてました僕は今。
I Love You でこの愛はね政治家、You はね国民だ。私はね政治家が国民を愛すべきだと思いますね。い
やこの豊かな日本はこう作れ、政治村の常識を覆す、はい、この常識を覆す一番大事なのは、うん、国民を愛することです。
実はね私対談させていただいて、この本出してあのねこう原稿できてきて、で最後にあの前書きを書いてくださいって言われて、うんはい、もう一回読み返したときにやっぱ共通する何かと思ったらやっぱ国民への愛だと私思って、それを書かせてもらったんですけど、やっぱり今欠けてるのはね、やっぱりどっち向いて政治してするかの時のやっぱり国民を見て政治をする、国民のことを本気で愛して国民の笑顔や国民に安心を届けるというこの覚悟というかが今の政治に欠けてると思うので、やっぱ必要なのは I love you、 政治家にとっての国民への I love you やと思いますね。だとこの尾崎豊さんは、ね、同世代なんですけど、やっぱ学生時代からすごい活躍されていて、で、ね、でまさに若くして20代で亡くなられて、やっぱりもう本当に、生き急いでしまった方でしたけど、うん、やっぱ自分にとってもすごくまあ一種、まあ、同世代の、うん、一種のヒーローとして、うんまあ、憧れの方でしたし、ね、まあ、思いは強いですね、うん、で、まあ、実は私カラオケあのたまに行った時は I Love You 歌ってまして、
うん、今度行きましょうよ
テーマ曲
でただね私歌下手なんですよ、
ですよ
私高校の時実はねあの恥ずかしながらバンド組んでましてね、
ボーカルしてたんですか。
ボーカルしてたんですけど、でもその時に周りがね、お前トークええからボーカルせえって言ったら、あの予選で落ちまして、あのトークする前にね本戦で出なかったんで、もうそっからも人前で歌わない。
もうカラオケでは誰も取り下げないので大丈夫ですよ。
藤井さんも歌われるそうですね。
いやいやもうそうですそうです。
なんかピアノも弾かれるそうで。
いやそうです、
はい、
そ
う
です
。
これよくライブでやりますよ、I Love You も。
あそうですか、はいはいはい、まだ聞きに行かせてください。
まだ遊び来てください。
そうですか、
愛してますから、もう愛してますから
やっぱり愛がないとね、は
い、いやそうです
そうです、
はい、
そうですそうです。私もあの新婚当時は実はあのギター弾いて、妻にあの藤井フミヤさんのトゥルーラブをギター弾いてもう今とな
って偉いストレート直球ですね。
でもね、で今となって妻に聞いたらそんな記憶消したって言われて消さんといてみたいな、そんなにこう恥ずかしい過去でしたけどね、はい、いすいません、あこれやめとこうかな。
まあ愛は伝わってるはずですから、愛は伝わってますよ、はい、
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
では もうそろそろ終わりの時間です。
うん、これもあっという間ですね、はい、また3回目も4回目も見てもらうな。
いや本当に
ありがとう。ラジオいいですね。
ラジオいいんですよ。
結構なんかこうね、いつも私おとなしいんですよ。今日ジャイム喋りまして。
何やどこがや
ねん。フルスロットです。
いやいや、 いつも言いたいことの2割ぐらいで、今日は言いたいことの3割4割ぐらい言えた感じがしますね。
これもっとね語ってもらわなきませんから、
はい、
でこれね我々もこの本の中でもっといろんなこと語ってますからね、
はい、この本ね本当元気出る本ですよ、
う
ん、
いや絶対そうです、
まあ、政治の本であり経済の本でもあるけど、うん、まあ、まあみんなへの、応援エールの本でもあると思ってますから、
ますから、ね、
読むと元気出ますよね、はい、と思います。
そうです、
はい、
こう豊かな日本がもうできへんと諦めてるところが日本人の中にあって、うん、その諦めが日本の豊かさを奪ってしまってる根源的なものになってますよね。
や
っ
ぱりそうです、
絶望中のが一番的ですよね、
うんうん、やっぱり発想の転換をすると意外とできないと思うともできたりするんですよ。
そうなん
です、ね、まあ、手前味噌ですけど、明石の市長で10年やってきて、うん、はいはい、それまでもう無理とか思われたけど、うん、明石市長になって一気に、まあ、人口も10年連続人口増、うん、税収も増やし、うん、町も元気になって、うん、明石市民がこう胸張って誇り取り戻したと、うん、12年前誰も思ってなかったですよ。でも実際やればできるんであって、
う
ん、まあ、自分は明石の市長として明石の町で一定程度は、まあ、自分でやった自負があって、これは国レベルでもできるんですよ。
絶対できますよ。
本当は国でもね、諦めずにちゃんと日本のこれからに対してちゃんとみんなが思いを合わせれば、
う
ん、やっぱり政治も変えられるし、政治が変われば生活も助かるんだから。
絶対そう。
政治は生活そのものですから。
そうなんです
よ。諦めちゃダメなんですよ。
はい、それでね、まあ、この本の中でもいろいろ語ってるところの一つのポイントですけども、はい、絶望してる人間が希望を持つためにどうしたらいいかっていうと、はい、やっぱりね、よーく世の中の周りっていうか身の回りを考えてみるとね、1個や2個や3個ぐらいやった方がええことで、かつできることがあるんですよ。
はいはいはいはい、
それをやったらいいんですよ。
はいはいはいはい、
でそれをね、いくつか、もう1年、2年、3年、4年、5年やってるとね、結構、こう世の中変わるんですよ。
おっしゃる通りだね、
はい。だから一気には物事を解決しようと思うから絶望するのであって、少しずつ、それこそ小さなことからコツコツと、やっとけばって、これ
でも実際に動きも始まってますよ。だから実際で言うと、まあ、まあ、私は明石の市長として行って12年間やってきましたし、そのいろんな政策面なんかも、他の町にもどんどん広がっていってて、今まさに過渡期なんですよ。で、地方の方が早いんです。なぜかというと、選挙も直接選びますから、直接選ばれたその時、町のトップが方針転換をすることが可能で、方針転換した瞬間に街が一気に、はい、新しい街に変わっていきますから、
ね、
やっぱりそれ今全国に広がりつつあるんで、
う
ん、これはどんどん広がっていくのと合わせて次は国も、
ね、
なんとかしたいなと思いますね。
国の方でもね、今日は政治家の方の批判なんかもいたしましたけども、はいはい、やっぱりね、心がないわけじゃないので、
うんうん、
心終わりなので、その心に訴えかけていくと政治が動いていくこともありますから、
は
い、
そうです。やっぱ声を上げることですよ。
そうです。
黙っていては何も始まらないので、
それ
こそ SNS でのいいね一つも意味がありますから、
うん、意味があるんですよ。
アクション、何もしないじゃなくて何かするという積み重ねと思いますね。
そうです。
もうなんかこの子の第2弾が出せそうだ。
なんてね、グッチさん
もパート2出しましょうかもう、はい、
山登りする時とか、はい、もう1号目とか絶望的に見えるじゃないですか、はい、でも、ね、はい、一歩一歩動いてたら、ね、はい、だんだん近づいてきてね、
はい、
いつの間にか頂上来てるんですよ。
いや私としては実は今の日本も夜明けは近いと思ってて、
いやそうですよ、
夜明け前が最も暗くて寒かったりするんですけど、
あそうです、ね、
逆に今しんどい状況っていうのはもう国民がこの状況も耐え難くなっていますから、
うん、そうです。
こんな政治を続けていたら自分たちの将来、子供や孫の将来がもう心配ですから、さすがに国民の意識変わってきてますから、一気に変わるもうほど手前やと。
そうですよね。
実は今弱気
前。だからね、僕はね、政治っていうのは本当にいろんな意味で政治であってね、はい、例えばこうやって喋ることも政治だし、
はいはいはい、
これラジオに流すことも政治だし、
はいはいはい、
本を出すことも政治だし、はいはい、それを読むことだって、はいはい、ラジオを聞くことだって、うん、全部政治なんですよ。
そういう意味じゃない、国会議員のね、200人分ぐらい仕事してるんですよ。
これね、政治中もの政治家の先輩特許はどう思ってるから
だ
も
ん。政治はね、みんなが政治してるんですよ。
居酒屋の10分のトークでも政治なんですよ。
おっしゃる通り、その通りです。
上司と部下が喋ってるだけでも政治なんですよ。
そう、おっしゃる通りです。
子供と喋ってるのも、だからそういう意味で考えるとね、
全く同感やわ。もうい
やこれね、絶望するにはまだ早い。
もう
絶望するには100万年早い日本人、ま、
これ起こしたらもう本2冊目できそうです
ね。いやもう2冊、3冊もいきそうですけどね。
その前にぜひ1冊目皆さん読んでください。
はい、はい、よろしくお願いします。
辻編集長と泉さんが出されました共著、はい、豊かな日本はこう作れ、絶賛発売中です。ぜひ全国の書店、インターネットでお買い求めよろしくお願いいたします。はい、そして、表現者クライテリアの最新号も発売されたばかりですよね。はい、うん、過剰医療の構造、病院文明のニヒリズム、
う
ん、こちらをテーマに
お届けをしております。これもまた、あれこれとね、市長の立場から お話をお伺いしたいなと思ってるところです、
はい
はい。まだ第2弾の時にこのテーマにしましょう。
はいはい、
よろしくお願いいたします。はい、そして番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。 それでは編集長、そして泉さん、はいはい、今夜も熱いトークをありがとうございました。
いやもう本当あっという間すぎてもったいない。
温度がめちゃくちゃ上がってますね。
もうちょっとやりたい。
寝る間にうなされないように
もう相変わらず泉さんと面白いわ
ね。楽しいですね。
面白いわ。もうこの度ご出演本当に京都までお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きいろいろとお話をお伺いしたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではリスナーの皆さん、今日もどうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。